Okay, from now on, I preach only in Japanese. Maybe English-speaking people can read my sermon in English, please. Also, look at the screen, please. これから日本語で説教いたします。英語圏の方々は、お手元の翻訳した説教、あるいはまたそのスクリーンの方をご覧いただきたいと思います。さて、御言葉をお読みしたいと思います。今朝のテキストは、マルコの福音書第12章41節から44節です。聖書をお持ちでしょうか。聖書をお持ちでない方、いらっしゃいますか。手を挙げてください。配っていただきますから。お持ちですか。聖書をお持ちで、はい。受付の方、聖書をこちらお願いします。はい。お願いします。はい。他にいらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい。マルコの福音書第12章41節から44節です。お読みいたします。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた。それは1コドラントにあたる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。まことにあなた方に言います。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる捨てたてのすべてを投げ入れたのですから。はい。今日はイエスは、あるいは主は心をご覧になる、こういうテーマでメッセージをさせていただきます。皆さん、私たちにはさまざまな欲というものがありますね。私たちは例えば食欲があります、読書欲があります、出世欲があります、名誉欲があります。さまざまな欲というものがあります。今日は欲について私は話したいと思ってますが、よく皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。よく聞くならば、欲というのは大きく言って2つあるんです。それは欲というのと貪欲という言葉です。皆さん、この区別ご存知ですか。欲というのは私たちが生理的に持っているものです。例えば食欲がなかったらアピタイトがないです。おいしいお食事をいただいてもおいしいという感覚が弱いんですね。乏しいです。皆さん、貪欲というのは私たちが要求する以上のものを求めているものですから、生理的に必要なもの以上のものを欲することですから、例えば食欲の場合でも食べ過ぎると胃腸を壊してしまう、そして不調になってしまうわけですね。残念ながら人にはこの欲のほかに貪欲というのが随分しっかりと私たちの内側に根付いているのであります。今から約2000年前、舞台は今のイスラエルです。そのイスラエルにおいても同じようにイエス様の時代でしたけれども、人々は貪欲でいっぱいだったんです。その貪欲に満ちた人はどういう人かといえば、ユダヤ教を信じてた宗教人たちです。そして律法学者といういわゆる法律を、ユダヤ教では旧約聖書の初めの5つを、これを律法の書といって専門的に勉強研究する学者たちです。ですからその宗教人の人たちがですね、貪欲の塊だったんですね。彼らはむしろユダヤの社会を指導する立場にあったんです。ですから皆さんから、国民の多くのから先生先生と親しまれて尊敬されていた立場にありました。この彼らには大きく分けて2つの貪欲がありました。1つ、名誉欲です。名誉欲。38節をお読みします。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること。39節、街道で、定席や宴会で、神座に座ることです。40節、またヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。こういう人々が当時の社会の指導者であったわけです。名誉欲。もう一つ、それは財産欲です。当時、律法学者たちは、やもめに代わって、夫が残した財産を管理する仕事を担っていたんです。そしてその財産を正しく管理すればいいんですけども、正しく管理していない人が多くいたんです。で、それを疑われるのを困るんですから、彼らは公の場に行った時ですね、いかにも経験に長いお祈りをしていたわけです。 あ、敬虔なこの宗教人だな、人々は思ったわけですね。しかし実際には財産を横領していたんです。皆さん、財産管理を任せられていながら、やもめの、やもめという方は不幸にして配偶者を失った人なんです。で、その人の財産管理を皆さん預かってして、その人たちが悪いことをしてたんですね。で、イエス様が言われたこの言葉は、その律法学者たちの姿を指摘したものです。そうです、こういう人たちはより厳しい罰を受けます。皆さん、悪いことをしているんですから、わ、厳しい罰を受けます。イエス様はそう言われたんですね。そこで今日はこの後者の財産欲に目がくらんだ人々について考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って私はお話を進めてまいります。大きなポイントとして2つ挙げます。1つ、神殿での捧げ物です。当時エルサレムには神様を礼拝する神殿がありました。そして献金箱がありまして、そこに捧げ物を捧げていたんです。41節をお読みいたします。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちはたくさん投げ入れていた。皆さん、これは分かりますか？どういうことでしょうか？皆さん、音がする献金じゃないです。音がしないものを投げ入れた。ですから多くの金持ちが投げ入れたってことで、札ですから、皆さん、ペーパーですから、ファッと、ポトンと入る。そこまでみんな見ていたんですよ。大体人の関心というのはそういうところがありますね。誰がいくら捧げてるのか、ね。ところがですね、42節、一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れていた。それは1カドラントに当たる。全く対照的な、この金持ちが捧げる祈りと、あ、ごめんなさい、献金と、そして貧しいヤモメが捧げる献金。この2つがここで対比されて出てまいります。一人の貧しいヤモメ、レプタ銅貨2枚、ここは女性の庭だったと思います。ユダヤ人たちは、もうこれはシナゴーグもそうですけど、男性と女性と分かれてるんです。同じフロアで2つに分かれるところと、1階と2階に分かれるところがあります。今でもそうです。ですからユダヤ教の街道に行きますと2つ分かれて、今エルサレムの嘆きの壁というところがあります。そこに行きますと、嘆きの壁は右側が女性、左側が女性、男性になってますね。はっきり分かれているんです。多分この女性は、多分でなくてもう絶対でしょう、女性ですから、女性の庭でしていた。でもそのこのボーダー、隙間のところとしては、間のところで見えるんです。分かるんですよ。ですから男性でも女性の庭は分かるんですね。で、このイエス様はこの貧しいヤモメがレプタ銅貨2枚を捧げて、レプタ銅貨というのは皆さん、一番最小の小さいお金の単位なんです。まあ、日本で言ったら今1円ですよね。で、当時の一番小さい単位がレプタなんです。それ2枚です、ね。この貨幣単位です。それからコドラントというのはですね、ローマ帝国の当時は植民地でしたから、ローマで使用していたローマのお金だったんですね。ですから2レプタでじゃあ何が買えるかといえば、小麦一握りぐらいしか買えないんです。一握りの小麦、これぐらいしか買えない。イエス様の評価がその後出てます。43節、イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多く投げ入れました。44節、皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているものすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのです。皆さん注目してください。イエス様はヤモメが誰よりも多く献金したと言われました。金額的には皆さんわずかな献金ですから、決して多くないんです。イエス様はそれが彼女の全財産だと言われたんです、ね。生きる手立てというのは、これは彼女の財産という意味なんです。全財産を献金したヤモメ、じゃあ明日からどう生活したらいいのか、何を買ったらいいのか、手持ちなくなるんです。全くゼロです、皆さん。それを彼女は捧げたとイエス様は見抜かれました。ところがヤモメの財産を横領する律法学者たちは対照的でしたね。ヤモメの全財産が2レプタになったのは、あるいは律法学者たちに財産を奪われたかもしれません。 まあ、ここで大切なことがあります。それは神様への捧げ物、献金はどんなに少額の献金でもそれが何を示すかということです。それが重要なことです。私たちも礼拝において神様に献金をお捧げいたします。私たちの教会もそうです。しかしそれは何を意味するでしょうか。毎週献金箱袋が回ってくるからそこにポンと入れる、そのような軽いタッチで入れる方もいらっしゃるでしょう。あるいはまた教会にいたんだから何かご利益があるようにとにかく入れましょう、ご利益を期待して入れる方もいらっしゃいましょう。皆さん、そこで今日は神様への正しい捧げ物について考えてみましょう。それが第二のポイントです。神様への正しい捧げ物。まず古い時代、紀元前の時代、古い時代はどういうことだったでしょう。聖書はこう書いています。レビ記というところに27章30節、地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものである。それは主の聖なるものである。皆さん、ここに地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであると記されています。つまり地で実るところの果物から、作物から、そしてまたあらゆる種類のもの、そして私たちの収入、これは十分の一は神様のものであると聖書は書いてある。どうして？私が働いてるじゃないか、私の労働賃金、労力でこの収入を得たんじゃないか、こう思いますよね。そうです、確かにそうですけど、私に健康を与え、私に仕事を与え、そして私が仕事職場で働くことができるのは神様の許しがあって、神様がそれを良しとした。ですから私たちは持っている全てのものの十分の一は神様のものだというのは実は聖書の教えなのであります。イスラエルの民はその十分の一を捧げることが求められましたが、このレビ記の27章、十分の一捧げていなかったんです。神様はその時に預言者マラキという人を通して次のように言われました。マラキ書3章8節です。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。十分の一と奉納物においてだ。そうです。9節、あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。私はこの御言葉を読んだ時に、盗んでいるという言葉にひくっとしました。皆さん、十分の一を捧げ求められた、しかし十分の一を捧げてないことを盗んでいるとマラキは予言しました。さらに神はこう言われました。十節、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。皆さん、すごいことが聖書の中に書かれているのはありませんか。まず、旧約聖書を読んでおられた方はお分かりですけれども、神様を試みてはいけないと書いてあります。神を試みる者は死ぬと書いてあります。そりゃそうですよ。天と地を作られ、私たちを作り、そして今も私たちを生かし全てのものを与えている神様を試みる、試すということは恐ろしいことです。神を試みるのは皆さん殺されると聖書は書いてある。でも聖書を試みると、この一箇所だけ聖書の中で神を試してみなさいと書いてあるんです。十分の一を捧げることによって神様はどれだけ祝福を与えるかということを試してみなさい、この一箇所だけ書かれているんですね。旧約聖書、すなわち立法によるところ時代の捧げ物はそのような時代でありました。そしてイエス・キリストが来られて新しい時代、紀元後に入りました。イエス様が来られた後、私たちは古い立法の中で生きているものではありません。しかしながら古い立法は私たちにも大切なことを教えてくれています。イエス様が来られた後、キリスト様の福音が多くの人々に伝えられていた時に、コリント、今のギリシャです、このところには教会があちらこちらできました。そこで問題になったことの一つは献金の問題でした。コリントの教会の献金の問題、それは第二コリントの9章6節、こう書いています。パウロという人はこういうふうに進めました。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものは わずかだけ刈り取り、豊かに蒔く者は豊かに刈り入れます。7節、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。そして8節、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。これが神様への捧げ物に対している生きる姿勢であると、パウロはコリントの教会の人々に勧めました。皆さん、イエス様は多くの例え話を語られましたね。そして例え話を通して私たちがどう生きるべきかということをお教えになられたんです。その中の一つ、管理人の例え話をされたことがあります。私たち神様を信じる者は神様の管理人である。管理人分かりますよね。マンションがあり、また大きな建物があり、必ず管理人さんがいますよ。管理人さんはその建物を管理することを任されているわけです。私たちは神様を信じる者として、私たちの体を、私たちの家庭を、私たちの会社を、私たちが置かれたところを管理する、マネジメントする、その務めが与えられています。神様への捧げ物に関しても、良い管理人になる必要があると聖書は教えているんです。それは良い管理人の心構え、皆さん何でしょうか。私は2つ覚えます。1つ、それは前もって用意するということです。パウロはコリントの教会のクリスチャンたちにこのように言いました。9章5節です。そこで私は兄弟たちに頼んで先にそちらに行ってもらい、あなた方が以前に約束していた祝福の贈り物をあらかじめ用意してもらうことが必要だと思いました。惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意してもらうためです。こういうふうにパウロはコリントの教会に勧めたんですね。皆さん、日曜日の礼拝に私たちは献金をするときに前もって準備することは大切なことです。それは礼拝する心の準備をしてくることでもあるんです。献金袋が回ってきたからですね。そして捧げる人も中にはいらっしゃいます。皆さん、捧げ方にはですね、いろいろありますよ。前もって賛美していなくて、献金箱が来たから、まあ自分にあるものをポッと捧げようという方もいらっしゃいます。そして、ある方はですね、私にこんなことを話してくれたことです。もう本当に笑い話のような話なんですけどですね、彼はですね、普通はですね、1000円献金してるんですよ。でもその時パッと見たらですね、1万円しかなかった。さあ、どうするか。皆さんね、4つ選択肢があったんです。一つ、思い切って1万円捧げる。思い切って1万円。それはいつもより多く捧げることですね。本当に心豊かにその週は生きることができた。1万円捧げた。2番目、1万円捧げたけれども、捧げたことを後悔して、くよくよ、もったいなかった。1万円捧げた。出しすぎた。入れすぎた。こう思ってですね、生きる。これもチョイスです、皆さん。3番目、千円札がないので、その日を捧げることはやめた。ドライブスルーですね、パスした。これも一つのチョイスですね。もう一つ、4番目。このチョイスはですね、まずこういうことは少ないと思いますけど、皆さん、1万円札を入れて9000円のお釣りをもらうという。相当勇気がありますね。私たちの教会ではそれをやる時間がないでしょう。献金奉仕者が次々と回ってきますから、探して9000円探す。皆さん、でも実際あるんです。私知ってますよ。名前言いません。ここの人じゃなりませんけど、皆さんいろんな人の中いますよ。ですからね、私の言いたいこと何か分かりますか。こういうことにならないように献金の時に備えを前もってしなさいということです。そういう必要がある。つまり心構えなんです。何でも皆さん心構えがある人は違うんですよ。そうでしょ。例えば受験戦争に向かって中に置かれる学生さん、そうです。やっぱり備えをするんですよ。勉強という備えをするんです。お仕事行くときもそうです。いきなりポンと大きな仕事をする人は誰もいません。 いいえ、いつも準備をして備えて備えて研究して開発してどんどん備えて、そして成果が出てくるもの。どんなことでも心を備えるということは、それは成功につながっていく、祝福につながっていくんですね。ですから聖書は献金について惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意してもらうためと教えているんです。ですから献金するときに惜しみながらするんじゃないです。皆さん誤解しないでいただきたいです。ここは9回です。誤解してはならないね。神様はね、私たちの1万円宣言を求めてない。世界を作られた神様ですか。私たちのお金1万円2万円、神様にはちっぽくなもんです。神様が求めたのは私たちの心なんですよ。その姿勢なんです。心構えなんです、私たちの。ですから私たちは惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意すること。そこで大切なことがあります。良い管理人の2番目のポイント、それはね、神様の前で心で決めた通りにすることです。つまり前もって自分で決めることです。強制ではありません。自分で決めること。一人一人いやいやながらではなく、もうズバリ言ってますよ、強いられたでもなく、心で決めた通りに神は喜んで与える人を愛してくださるのです。献金はいわゆる会費ではありません。献金はいわゆる 税金の類でもありません。みんな一律にいくらというものでもありません。一人一人が神様と自分の良心に照らして決めればいいんです。皆さん誤解しないでください。いやいやながらではないんです。あるいは悲しみながらでもないんです。献金をするときにお金と別れを惜しんで献金するのでもね、せっかく昨日入ったのにって言ってね、そんな気持ちで捧げるもんね、そんなケチな気持ちで捧げるものでもありません。皆さん別れを惜しんで捧げる人も中にいるんです。皆さん強いられてではなく、例えば親が子供にお前今日1万円献金しようと捧げて、強いられてするんでもない。いいえ、小さい小さい子供ですから、私たちは教会学校の子供たちにもね、10分の1は神様のものですよ捧げ言うんです。なぜか、それは神様が祝福されるから。ですからそのことを私たち子供たちにも教えますけど、大人たちも大切なことだと思いますね。皆さん、私たちは心の中でどんなことを決めているでしょうか。捧げ物は神様への感謝の印です。私が教えられたことは10分の1はスタートですと、それから捧げるのが献金ですと言われました。確かに私の知ってる人、もうお名前言っていいでしょう、お亡くなりになりましたか、安倍殿を変えた安倍テスという方です。ノルウェーの、彼はひよこの鑑別士で世界一になった方ですね。ノルウェーに住んでおられて、日本人は器用でね、ひよこをね、皆さんオスメス手で分けるんですよ。あのお尻の方をパッとめくってね、皆さん1時間に2700羽分けるんですよ。パッパッパッパッパッ、これ相当のあれで世界チャンピオンになったんです彼は。そして彼はヨーロッパのいろんなとこ回ってね、このひよこ鑑別会をして、で彼の生きたライフストーリーを安倍伝という本で書かれました。彼がデュッセルドルフの私のところに来て泊まっていかれましたね。あ、泊まらなかった、教会に来られて証しをされました。彼はね、堂々と言いましたよ、私は収入の10分の6差下げてます。10分の6って言ったら皆さん 60% ですから、相当収入があることが分かりますよ。あるんです、相当あったんです。彼は大きな収入でも 60% 捧げても悠々と彼は生活できるこの収入があった方ですね。そして彼が言ったことは、いや、神様はそれ以上の方々を祝福してくださいました、与えてくださいました、こう言ってくださいました。はあ、もう具体的にいろんなことを言われましたね。それを聞いてから、その後私はアメリカのところでクリスチャンのセミナーがありました。ビジネスセミナーですね。そこへ参加したんですね。でその時のあのモール、なんていうんですか、まあ、関空の近くもあります、なんていうんですか、安くで買えるモールあります、とアウトレット、そうそう、アウトレット、アメリカのシカゴとか、あのランキャスターね、あのペンシルバニア州とで、あのナンバーいくつにアメリカで当たる、このアウトレットを開発した人、クリスチャンの方です。その社長が講師だったんですよ。でその社長さんがね、 まあ、すごいです。私見学に行きましたよ。というかニューヨークからランキャスターまで車で数時間で来れますからね。観光バスで買いに行くんです、皆さん。で、そういういわゆるアウトレットがシカゴにもあるし、あっちこっちに立って、その社長が言われましたね。彼も6割は捧げてないけど、4割、5割捧げと言ってましたね。で、そのビジネスがものすごく繁栄したということを彼は明かしされていました。皆さん誤解しないでください。たくさん捧げようという意味じゃないんですよ。神様は全部お見通し知っておられる。私の心を見ておられるんですね。そうです。ですから、私たちは心で決めた通り捧げればいいんです。みんなが 60%、みんなが 50% 捧げるわけではない。でも、心から捧げた。その心を神様は高く評価されて、必ず祝される。この貧しいヤマメは2レプタです。最小の単位です。この捧げたこの女性は、約2000年経った今、日本の北浜のこの教会で名前が挙げられて、語られている。なんという栄誉ではないでしょうか、皆さん。すごいと思いますね。話変わりますけども、捧げ物は神様への感謝の印です。それは前もって神様の前に決めておくことであります。ある教会に私は行きました。その教会、忘れられないんですね。初めて行った教会なんですけどね。献金するときにですね、まあ賛美を歌いながら献金するんですけど、元気がいい教会でね、踊りながら献金するんです。すごいですよ。献金袋、まあ、皆さん踊るんです。踊って、皆さん、あれですよ、アバ踊りじゃないんですけどね、もう皆さん踊りながらね、献金を前に出てきて捧げるんですね。まあ、今も踊ってるかどうか分かりませんけどね、知りませんけど、それ見た時にものすごいびっくりしました。私は、そんな教科あるんだなというふうにびっくりしましたけど、まあ、それはそれとして、私が言いたいことは、良い管理人の心構えです。良い管理人の心構えは前もって用意すること、一つ。もう一つは神様の前で心で決めた通りにすることです。それで十分です。私たちは、皆さん、この良い管理人は皆さん法則を知ってるんです。良い管理人は事前用意、心で決めた風に捧げた。その人は9章6節こう書いています。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。これは神の国の法則です。神の国の法則はいつもシンプルです。私は申し上げます。パウロは神の国の法則を教えています。神は秩序の中に住まれるお方ですね。神様は思いつきや感情やあるいはその場の雰囲気でことをなされる方ではありません。いいえ、神様は一定の法則の中で全てを置いておられるんです。科学者が多くのことを発見するのは神様の法則を発見しているに過ぎないと思います。もう何年も前ですけど、私の和歌山の家の方で非常に長年宅地だったところは土地が痩せて、そして土地が遊ばしてもったいないから、私はサツマイモを植えようと思って、いやしいもんですからね、サツマイモの苗木を植えたんです。でもね、その痩せた土地ですから、宅地ですから、もう全然土地が痩せてますから、ほとんど実が実らないですよと言われた。で、その苗屋さんに行ったらですね、いや、この痩せた土地でも実がちゃんとなるサツマイモがあるんですと言われて、お、それを分けてくださいと言って、私分けてもらって植えた。サツマイモってのは早いですよ、数ヶ月ですよ。植えたらですね、実ったんです。ものすごく美味しかったですね。で、さつまいものつるまで食べれましたね。本当に美味しかったですね。やっぱり皆さん、苗を植えればね、実がなるんです。痩せた地であったとしても。これ、法則なんです。原則なんですよ。で、これは神様が私たちに与えてくださる祝福であると、神様は私たちに教えてる。だから、いやいやれでもなく、強制でもなく、教会の献金は袋が回ってくるから捧げるものでもありません。クリスチャンの方々に私は申し上げます。やはり心構えが大切です。その姿勢が大切です。なぜなら祝福が返ってくるからなんです。これは私はトライしていただきたいと思いますね。神様と私たちの関係、法則があります。種をまくこと、借り入れにも、これは種をまくことと借り入れは一つのセットですよ。種をまかなかったら借り取りできないんです。いくら刈り取り期待しても種まけなければ刈り取りできません。それは法則なんです。同じです。神様は私たちの心をご覧になっておられます。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。 主は私たちの心をご覧になります。そうです、私たちクリスチャンは、神様を知っている私たちは神様の良い管理人です。神様は私たちの心をご覧になっています。良い管理人とはどういう人でしょうか。2点申し上げます。それは主人の財を忠実に管理する人です。管理人はそれは管理するだけで自分のものじゃないんですよ。2番目、主人の言葉に忠実です。オーナーさんが言われたことを忠実に管理する、建物を管理する、これが管理人ですよね。ですから主人の言葉に、神様の言葉に忠実に働く人は良い管理人です。神様の祝福が皆さん一人一人に豊かにありますように心から願います。お祈りしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。パウロは言いました。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り入れます。私たちはここに神様の一定の法則、そして祝福を覚えることができます。感謝いたします。約2000年前もこの問題がありました。いや、それ以前、旧約聖書の時代にもありました。今も同じです。私たちは間違っても神様の管理人として、誤った管理人、不忠実な管理人になることがないように、忠実な管理人になることができるように、お一人お一人を祝福してください。今日集まられたお一人お一人が天来の豊かな祝福をいただいて、そして神様の大いなる恵みの中を歩むことができるように祝福してください。主イエスキリストの御名によって私たちは心から願います。いかがでしょうか。今日の礼拝に出られて、またメッセージを聞かれて、自分は神様の捧げ物、どのような捧げ物を今までしてきただろうか、自問していただきたいと思います。そしてあなたの言葉で神様の前にお祈りください。そして神様の前に約束をしていただきたいと思います。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝します。主は心をご覧になる。私たちは生ける神様の前に正直な心で歩みたく願っています。私たちはまた良い管理人としてこの地上の生活を送りたいと願っております。私たちの体、私たちの健康、私たちのお仕事、私たちの家庭、友人、すべてのものが私たちに与えられ、任せられています。良い管理人として、自分は財を忠実に管理するものだろうか、自問自答いたしました。また良い管理人として、主の言葉に、主人の言葉に忠実であるだろうか、私たちは自問自答いたしました。神様がその祈りをお聞き入れくださったと信じます。神様、どうか今日集まられた一人一人が、また YouTube で礼拝に参加しておられる一人一人が、神様の祝福をたくさん味わうこと、経験することができますように導いてください。お願いをいたします。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。